暮らし情報拡大版、会津っ子スポーツ文化教室の活動現状。今年度からすべての部活動が本格稼働しています。新しい休日部活動の形、市では令和元年度から私立中学校義務教育学校の部活動改革に取り組んできました。令和5年度からの3年間の移行期間を経て、今年度から休日については従来の学校の顧問による部活動に代わり、指定された活動場所で専門的な知識や技術を持つ地域指導者から指導を受ける会津っ子スポーツ文化教室が完全実施となりました。指導者は市内のスポーツ文化の各地域団体から推薦を受け、市教育委員会が委嘱した皆さんです。7月現在の地域指導者数はスポーツで319人、文化で46人の合計365人となり、年々増えています。地域指導者の皆さんの支えにより、生徒たちは学校の枠を超えて交流しながら活動に取り組んでいます。ここでは現在の活動の様子や指導者や生徒などの声を紹介します。休日の部活動は学校から地域へ。他校の生徒と一緒に練習し、刺激を受けながら友情を育みたい。より専門的な指導を受けて上手くなりたい。少子化による生徒数の減少に伴い、学校単位での部活動が難しくなってきている。下向き矢印、持続的な部活動体制の構築。会津っ子スポーツ文化教室、休日は地域の専門家の力を借りて本質的な楽しみを味わえる、技術の向上を図れる。多くの指導者に協力いただいてます。棒グラフがあります。地域指導者の推移、縦には人、横は年度です。令和5年、スポーツ196人、文化21人。令和6年、スポーツ257人、文化41人。令和7年、スポーツ283人、文化45人。令和8年、スポーツ319人、文化46人。グラフを終わります。休日の部活動は私たちが指導します。大勢の方が集まっている写真が載っています。会津っ子スポーツ文化教室の活動の様子をお届けとして8枚の小さな写真があります。グラウンドにハードルが置いてあります。練習している様子、ブラスバンドの指導をしている様子、またテニスの練習をしている様子、野球、剣道、バレーボールの写真もあります。写真終わります。地域指導者に聞きました。剣道、佐々木浩二さん、顔写真があります。剣道は奥深く答えがないからこそ自分自身と向き合う面白さがある競技です。やってみようと前向きな気持ちを育みながら、武道の精神を大切に指導しています。剣道を通して困難にも負けない強い心を持った大人へと成長してほしいですね。毎週活動に参加することで生徒が安心して活動できる環境づくりを心がけています。これからも他の先生や顧問の皆さんと協力して指導を続けていきたいです。剣道の練習の様子の写真があります。実演して生徒に教える様子、 と添え書きがあります。吹奏楽山内元幸さん、顔写真があります。指導する際は生徒と同じ目線に立ち、うまくできた時にはしっかりと褒めることを大切にしています。まずは楽器から音が出る喜びや演奏する楽しさを感じてもらいたいです。会津っ子吹奏楽教室では指導者の奏でる音を間近で聞きながら練習できることも魅力です。限られた時間を有効に活用できるよう、私自身も日々研究しています。音楽は人の心を支え、生涯にわたり続けられるものです。ぜひ音楽を楽しみながら続けてほしいですね。生徒と一緒に演奏する様子の添え書きの写真があります。会津っ子スポーツ文化教室の感想を教えてください。参加生徒の声。最初は緊張しましたが、他校の生徒と練習ができてよかった。スポーツ、いろいろな指導者から教えてもらい、とても勉強になった。文化、他校の生徒との交流により他校の良さを知ることができた。文化、参加人数が多すぎて効率よく練習ができていないと思う。スポーツ文化、楽器を運ぶのが大変。文化、会津っ子スポーツ文化教室は楽しいですか。円グラフがあります。まずスポーツ、とても楽しい 31.7%、 楽しい 48.5%、 あまり楽しくない 12.9%、 楽しくない 6.9%。 文化、とても楽しい 31.9%、 楽しい 57.4%、あまり楽しくない 4.3%、 楽しくない 6.4%。 次に、教えてもらったことは平日の部活動に生かされていると思いますか。スポーツ、とても生かされている 38.4%、 生かされている 45.6%、 あまりない10.6%、 全くない 5.4%。 文化、とても生かされている 44.7%、 生かされている 42.6%、 あまりない 4.2%、 全くない 8.5%。 保護者の声。子どもが自主的に参加している姿を見ていると、すごく楽しいのかなと感じる。スポーツ、複数の指導者の指導を受けることができ、苦手だったことができるようになった。文化、指導者がすぐ変わってしまうと一貫性がなく、子どもたちも困惑するのではないか。文化、顧問の声。他校の良い選手の動きを見ることで、イメージとして捉えることができ、刺激をもらっている様子がありました。教えてもらったことは平日の部活動に生かされていると思いますか。円グラフがあります。スポーツ、とても生かされている 21.6%、 生かされている 54.9%、あまりない 17.6%、 全くない 5.4%。 文化、生かされている 100%。 円グラフ終わり。問い合わせ、学校教育課、電話 39-1303。 熱中症を予防しましょう。まだまだ暑い日が続きます。暑さに負けない体づくりをしましょう。熱中症を予防する2大ポイントは、睡眠と栄養です。十分な睡眠と 適切な栄養をとることを心がけましょう。入浴で良質な睡眠にしましょう。シャワーで済ませず、入浴で体温をしっかり上げることが大切です。就寝する約2時間前の入浴が効果的です。バランスよく食べましょう。暑い時期は、食べやすい麺類や口当たりの良い甘い飲み物を選びがちですが、これらはどちらも糖質です。疲労回復のためには、肉や魚、卵、大豆などのタンパク質や野菜類も一緒にバランスよく食べましょう。涼しい施設で休憩しましょう。市では空調の効いた施設をクーリングシェルターとして指定しています。また、県でも登り旗が目印の福島涼み処を設置しています。暑さをしのぐ場所としてぜひご利用ください。早めの対応が大切です。熱中症の症状、軽症、めまい、立ちくらみ、こむら返り、手足のしびれ、中等症、頭痛、吐き気、体がだるい、集中力や判断力の低下、重症、呼びかけに応じない、意識障害、痙攣、体が熱い。熱中症の応急処置法。次の処置が効果的です。重症の状態に当てはまる場合は、ためらわずに救急車を呼ぶことも必要です。涼しい場所に移動し、衣服を緩める。氷や保冷剤などで首や脇の下、太ももの付け根などの大きな血管を冷やす。塩分を含む飲み物や経口補水液で水分補給をする。問い合わせ、熱中症予防、健康増進課、電話 39-1245、クーリングシェルター、環境共生課、電話 23-4700、熱中症予防の QR コードと、クーリングシェルターの QR コードが載っています。女性の企業創業を支援。すでに創業している人も参加できます。スキルアップやつながりづくりに、女性起業家育成講座。対象、次のいずれかに該当する18歳以上の女性。市内に在住、通勤、通学、事業活動を行っている。本市で企業、創業などを予定している。女性起業家フォローアップ講座。対象、市内に在住、通勤、通学、事業活動などを行っており、すでに起業、創業などをしている18歳以上の女性。女性デジタル人材育成講座。コース、対象、学生構図、市内に在住、在学、中退を含むしている15歳から25歳程度、学生の女性。社会人コース、市内に在住、通勤、事業活動などを行っている18歳以上の女性。時、定員、締め切り。表の通り。ところ、市民共同プラザ。費用、無料。申し込み方法、専用フォームから申し込み。電話で NPO 法人、プロ、エールへ申し込み。その他、託児あり、要予約。各講座を受講した人は、無料で個別相談が可能。講座の内容が表になっています。講座名、時、定員、締め切りの順に読みます。講座名、女性起業家育成講座、全6回。時、9月4日金曜日、18日金曜日、いずれも金曜日です。10月2日、16日、30日、11月13日、午後6時30分から8時30分。なお、成果報告会は12月4日金曜日、午後6時30分から8時30分。 定員20人、締め切り8月28日金曜日。講座名、女性起業家フォローアップ講座、全3回。9月3日木曜日、いずれも木曜日です。10月1日、11月5日、午後6時30分から8時30分、定員10人、締め切り8月28日金曜日。講座名、女性デジタル人材育成講座、全3回。学生コース、10月10日土曜日、いずれも土曜日です。24日、11月7日、午後2時から4時。定員各20人、締め切り10月2日金曜日。社会人コース、10月10日土曜日、いずれも土曜日です。24日、11月7日、午後6時30分から8時30分、定員各20人、締め切り10月2日金曜日。表終わり。問い合わせ、NPO 法人プロエール、電話 85-7011、市民共同課電話 39-1221、QR コードがあります。お盆期間中も受診できる医療機関をお知らせします。会員状況を確認してから受診しましょう。一部の医療機関で受診できます。お盆期間の8月14日金曜日、15日土曜日の2日間は多くの医療機関が休診になります。事前にかかりつけ医などの会員状況を確認するようにしましょう。お盆期間中に受診することができる医療機関は表の通りです。なお、事前に電話をしてから受診してください。表を読みます。お盆期間中に会員する医療機関。8月14日金曜日と15日土曜日。総合病院、武田総合病院、山賀町、電話 0570-08-5577。内科系、山賀クリニック、本町、電話 0570-08-5577。耳鼻咽喉科系、耳鼻咽喉科鈴木医院、西栄町、電話 28-3387。 8月14日金曜日のみ、総合病院、会津中央病院、鶴ヶ町、電話 25-1515。 県立医科大学会津医療センター、川東町谷沢、電話 75-2100。 表終わります。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245、 QR コードがあります。脱炭素先行地域の補助金を交付。対象の皆さんはぜひ活用ください。市では地域全体で二酸化炭素の排出を減らし、積極的に地球温暖化対策に取り組む脱炭素先行地域に指定された3つのエリア内で、脱炭素事業を行う事業者や市民の皆さんに補助金を交付します。脱炭素推進補助金。対象事業、事業所への高効率照明機器やエネルギーマネジメントシステム、高効率換気空調設備、重放電設備の導入、事務所や住宅への太陽光発電システムの導入。QR コードがあります。0円ソーラー補助金。対象事業、一般住宅への初期費用なしでの太陽光発電システム、PPA、電気購入契約、リースの導入。QR コードがあります。締め切り11月2日月曜日。問い合わせ 脱炭素先行地域事業補助金事務局、電話 050-3033-1331。 会津藩校行列ボランティアを募集。一緒に会津祭りを盛り上げませんか。時、9月20日日曜日。募集内容、表の通り。表を読みます。ボランティアの募集内容、部門、活動時間、人数です。行列給水隊。活動内容、午前8時30分から午後3時30分、人数20人。おもてなし隊、午前8時30分から午後3時30分、人数10人。昼食お世話隊、午前10時から午後2時、人数20人。表終わり。対象、16歳以上で事前打ち合わせに参加できる人。日程は後日連絡。募集方法、専用フォームまたは所定の申込書に必要事項を記入し、ファックスか郵送で、会津まつり協会、郵便番号 965-0042、大町1丁目 7-3、ファックス 23-4343 へ申し込み。応募者多数の場合は選考あり。締め切り8月14日金曜日、必着。問い合わせ、会津まつり協会、電話 23-4141。会津まつり協会の QR コードが載っています。また、写真があります。添え書き、会津まつりのメインイベントです。の添え書きで、出陣の様子の写真があります。会津若松みなずる姫まつりを開催します。川東地域最大のイベントです。時、8月22日土曜日、正午から午後8時、ところ、広田西公園、川東支所前。内容、みなずる姫墓前祭、ステージイベント、フリーマーケット、出展、打ち上げ花火など。同時開催、川東地域づくり委員会交流広場。時、8月22日土曜日、正午から午後3時。ところ、川東支所。内容、ユニバーサルスポーツ体験コーナー。開発中の郷土料理の試食。バッグ作り。問い合わせ、みなずる姫祭り、会津商工会、電話 58-2381。川東支所、電話 75-2114。交流広場、川東支所、電話 75-2113。 写真が1枚あります。添え書き、川東学園の生徒がみなずる姫と源義経に扮し祭りを盛り上げます、という添え書きで、お祭りの様子の写真です。ステップアップ応援補助金第2回公募を開始します。本年度の公募は今回が最後です。市内で地域の課題やニーズを捉えた新事業の創出や、市内の遊休不動産を活用し、自ら事業を行おうとする事業者の皆さんを支援します。5区の説明。給油不動産とは、店舗、ビル、倉庫、土地など、企業活動に使用されていない不動産。5区の説明終わり。制度の詳細は市のホームページをご確認の上お問い合わせください。対象、市内において新規出店、再出店、第二創業、移転、多店舗展開、新事業創出などを予定する個人や法人、団体など。対象事業、新規出店事業、市内の遊休不動産などを活用し、自ら事業を行うために出店する事業、小売り、飲食、サービス業など。チャレンジ事業、 地域資源を生かした新商品の開発や地域特性、課題を捉えた新サービスなど、新規性、独創性のある事業。なお、遊休不動産活用の有無は不問。公募期間8月3日月曜日から31日月曜日、午後5時15分。問い合わせ、商工課、電話 39-1252。QR コードがあります。